どうも、私がアニマルジャパンです。今回はドラゴンボール界で、まずピチさんどうぞ。
どうも、ピチカートミルクです。よろしくお願いします。
浅沼さんどうぞ。
どうも、浅沼です。よろしくお願いします。
ドラゴンボールやっていきますけど。
はい。
ジャンプコミックスの巻末に、鳥山さんのドラゴンボール何でもかんでもコーナーってあるじゃないですか。
はいはいはい。
読者の質問に答えるっていうやつね。
はい。
あれに、あった質問ちょっと何個かピックアップしますけど。
あと、はいはい。
1話作るのにどのぐらいかかりますかっていう質問。
うん。
これ考えるのはだいたい2、3日かかるときもあれば、5分で考えてしまうときもあるっていうね。
うん。
で、紙に書くのは1ページ30分ぐらいって言う。
1ページ30分、
うん、そう。要は、その考えるっていうのは、まあ、ネーム作るっていうところまでやってますよ。うんう
ん、はいはい。
早ければ5分で1話分のネーム作るっていう。
うんうんうん。
で、それを、紙に一枚一枚書いていくのに30分でできるって早すぎひんって思うんですけどね。
うん。めちゃくちゃ早い。
ですね。
うん。そのアシスタントも週に1日しか呼ばへんらしいですからね。
うん。
うん。まあ、15ページの週1連載として、15ページで450分ですよ。
う
ん。7時間半ぐらいですよ。
一日で終わっちゃう。
めちゃめちゃ根詰めれば。
ああ、
うん。まあ、うまくいきやすけどね。
うん、ね。
まあ、やっぱ早い、早いっていうか、抜き方が分かってるというか、
うん、
っていうことなんでしょうね。はい、
すげえな。
あと、どうやったら絵がうまくなりますかっていう質問に、
うん、
とにかくたくさん描くしかないと、
うん
うん。まあまあ、これは当たり前の答えなんですけど、
ええ、
ルックバックでも言ってましたけど。
ああ、
ま
あ、そうでしたね。
もうとにかく書けと、
うん。
うん。っていうのは、まあ一般的によく言われてるけど、
うん、
まあ漫画家になるような人って、やっぱりね、もともと上手いっていうのもあるんやろうけど、そういう上手い人が、めちゃめちゃ書いた結果だと思うね。
うん。
まあ想像を超えるぐらい半端なく書いてるからこそ、上達していくっていう。
そうですね。
はい。まあ、やっぱ、上手い人はみんなそう言うんでしょうね。
うん、はい。
あと、読み切りでもいいから、ドラゴンクエスト物語を書いてくださいっていう、
うん、
まあ質問あったんですけど、
はい。
鳥山先生からすると、キャラクターとかがやたら多かったりして、めんどくさそうなんで絶対嫌なのである。申し訳ないって。
断った。
もう言い切ってるんですよね。
絶対嫌なんです
ね。うん。それでも散々言われたでしょうね、うん、これはね。
うん。
絶対もう、そんなのもう、集英社側から先に言われてるとか。
言われてるし、
ミックス側から言われてるでしょ。
ファンからも、もう、たびたび言われてるやろし。
うん。サイン書いてください、やるんすか、とか。絶対言われてる。
うん。やけど、やっぱり嫌なんでしょうね。
そうですね。
めんどくさいっていうのもあるけど、
うん、
自分はずじゃない物語を書かなあかんっていうのもなんか嫌なんですよね。
う
ん、
なるほど
ですよ。
なんかそんな気がしますね。
うん。
うん。
うん、らしいですね。それ含めてね。
うん。まあ、ここで言い切ってるから絶対ないんやろうなっていう。
うん。
うん。それでも求め続けられてきたと思いますけど。
うん。
残念ではありますよね。
そうですね。
もう絶対叶わないですからね。
そうですね。うん、はい。まあ、そんな鳥山先生のドラゴンボール今日は続き語っていきますが。
はい。
はい、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
それでは始めましょう。アニマルジャパンのイヤサラス。この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
はい、どうもです。
どうもです。
前回、レッドリボン軍を、壊滅させて、まあ、ドラゴンボールがあと一つ足りない。ドラゴンレーダーにも映らないということで、まあ、亀仙人が占いババアの宮殿に行けば、きっとそのドラゴンボールのありかを教えてくれるぞよって。と、うん、いうことで、まあ、行こうっていう話になったところまで喋ったんですけど、うん、今回は占いババアの宮殿に向かいます。
はい。
だから向かう途中ね、まあ、悟空の服がボロボロになってたということで、
うん。
まあ、それ新調しようということで、町に寄りまして。
うん。
で、服が出来上がるまで、時間があるんで、悟空は、ウパを呼びに行こうと。
はい。
まあ、ウパの父親を生き返らせるのが目的なんで、
うん。
とりあえずウパを、あと一つで揃うんで、
うん。
呼びに行こうって言って、悟空が一人で行くんですけど、
うんうん、
いや、集まってからでよくないって思うんですよ。
うん。あの、子供だから。
やけど、結果的に、ウパの父親の、あの、お墓の前で生き返らせるじゃないですか。
うん。
うん、この、
子供だから。
ウパいらんやん、今。
あ、ペスっちゃったの。嬉しくて。あと一個だからおめえいた方がいいぞって思ったんですよ。
まあ、ちょっと使える構想も考えたんじゃないですか。
もちろんそのためでしょうけどね。
うん、うん。
そのためなんですけど、まあ、無理やり感はあるなとは思いますね。ここ、
あ
わざわざ連れてくるってね。
ああ、そう、そういう。
夢がなくなっただ。
うん。そういう目で見たらですね、は
い。確かにそうだな。言われてみたら、今気づきましたけど。
うん。まあ、なんやったらブルマでもよかったわけですからね。
うん。むしろそれが一番だと思うんですけど。
ああ。
うん。直してもらえばいいですもんね。作ってもらったりね。
そうですね。うん、で、まあ、占いババの宮殿に着きまして。
うん。
なんか、ちょっと浮いた巨大な水晶玉に乗ったおばあさんがいてて。
はいはいはい。
おやまあ、みんな随分と若いの。おめえが売れないババか？占いババじゃ。変な名前だな。本名ではない、あだ名じゃ。あのさ、探してほしいものがあるんだけど、いいとも、1000万銭お出し。まあ、当然持ってないんで、
うん、
ではこっちへおいでっていうことで、まあ奥に行くんですけど、
はい。
まあ湖の上に丸い舞台がありまして、
うん、
そこに、一人ずつ上がって勝ち抜き戦をしていくと。
うん、
まあ、格闘していくと、
うん。
で、5人倒せばタダで占いしてくれる、
うん。
で、それを聞いて、ヤムチャとクリリンが安心して。まあ、クリリンが、僕たちのうちの3人は、あの天下一武道会でかなりいい線まで行ったんですよ、とか言って悪い顔してるんですね。
うん、調子乗る時の顔してる。
ですね。
おう、それは楽しみじゃのう。まあ、5人いてるんですけど、まあ、プーアルとウパは戦力外ということで、見学しようということになって。
うん。
まあ、最初は、その、クリリンが自信満々なんで出ていきまして。敵がドラキュラマン。
うん。
まあ、コウモリが出てきたと思ったら、人間になりまして。
うん。
まあ、見た目はキックボクサーなんですね。
うん。
なんか、ていうか、キックボクサーがすげえ多いんですけどね。鳥山先生。
そうっすね。
うん。なんか、
書くのが楽らしいっす
ね。まあ、書きやすいでしょうね。
いやし、なんか雰囲気が出るんでしょうね。細くても強そうな。
そうそうそ
う。で、クリリンが、まあ、まず蹴りを放つんですが、ドラキュラマンはコウモリになって飛びまして。
うん、
まあ、そのままヒュンヒュン飛んで、クリリンの背後で人間に戻って頭にかぶりつきます。
うん。
ドラキュラなんで。で、チューチュー吸い始めて。
はい。
で、クリリン何歩振りほどこうとしても離れないんでジャンプして、頭から落ちて、
うん。
ドラキュラマンをぶつけようとするんですけど、ドラキュラマンは寸前で離れます。
うん。
なんでクリリンは頭を直撃しまして。
うん。
で、イラついたクリリン怒るんですけど、頭についた歯型から血が吹き出しまして、 で、怒ってはいけないっていうことで、お経を唱えて心を鎮めるんですけど、まあ、それで血が止まったんですけど、その頭から垂れた血を見た悟空が、ははは、クリリン、毛が生えたみたいだぞって。クリリンが、うるさいって言って、ブバーって血が吹き出まして。フラフラになってクリリンに、ドラキュラマンが後ろから膝蹴りして、でクリリンが湖に落ちて負けると。
あのクリリンが一回戦負けですね。うん、
あのって何？
いや、今後強いというね、イメージがあるクリリンがね、一回戦負けということで。
いや、まあまあ、逆やんか。どっからどう見ても。
はいはい。
うん。クリリンってこの時点でそんなに強いっていうイメージもないですよ。
まあ、そうですね。
うん。いや、もちろん一般の人相手には、うん、勝ちますけど、
うん。
まあ、ちょっとでも強い相手には負けるし、負けの方が多いぐらいですよ。
そうですね。この調子の上方、まあ、やむちゃ上ですね、この時は。
まあまあ、どっちもですけどね。
うん。かませ犬はかませ犬なんだ。
うん。まあ、
この、
うん。
あれですよね、怒った時に血が出るんだっていうのを、これで初めて知ったんですけど、ちっちゃい時だったから。
ああ、ちっちゃい時だ。
そう、興奮すると血が出るんだと思って。
まあ。
それを初めて知りました。
頭は出るんじゃないですか、ピシューって。
頭が出る？
頭は、なんか血がすごい通っとるんで。
違う。あれは漫画表現であって、ほんまに血管が集まってるわけじゃなくて、頭に血が昇るとか言うやんか。
そう。それの、なんか要は、イライラしたから血が止まんないとか、いうのが、すごい斬新だったんですよ。
ああ、うん。
そう。ほんまに頭に血がいっぱいいってるわけじゃなくて、頭に血が昇るっていうのを、起こった表現として出してる。うん、要は何がやりたいか言ったら毛が生えたみたいだぞ、やりたかっただけなんです。
そう。壮絶な前振りだったんですよね。
そう。うん。で、自信満々で出たけど負けるっていうのもやりたかったんでしょ。
はい。
うん。で、まあ、悟空たちがなんか相談してて。
うん。
で、占いババに、やっぱりプーアルとウパも出していいかって聞いて。
うん。
で、しかもちびっこなんで、同時に戦わせてほしいと。
うん。
で、ドラキュラマンが、許可して、2対1の変則マッチになります。
うん。
まあ、その時、ウパが何か食べてるんですよね。
うん。
で、試合開始して、ドラキュラマンが近寄っていくと、ウパが息をはーって吐いて、
うん。
吸血鬼の嫌いなニンニクを食べてたんですね。
うん。
で、プーアルの血を吸おうとして、ウパは臭いから、プーアルの方の血を吸おうとして向かっていくと、プーアルはハリモグラに変化して、
うん。
そのトゲが口に刺さって痛がると。で、ウパが、なんか、両手を左右に開いて立ってるんですよね。
うん。
お前何やってるんだ？吸血鬼さんの一番の苦手、十字架です。わーってなって、コウモリが逃げていきまして、プーアルが手のひらに変化して、湖に叩き落とす。まあ、これで勝利するってね。
ギャグですね。うん。
まあ、ギャグですよ。まだギャグ漫画ですから。
うん。
うん。タオパイパイあたりで若干のシリアスにはなったけど、まだまだこの辺はギャグ漫画なんで。
そうでしたね。
ジャンプで毎週読んでて楽しいなって記憶ありますもん、この辺。ほんまにドラクタースランプの延長として楽しいなっていう風に、その戦闘で興奮したいとかじゃないんですよね。
ああ。
面白いっていう感覚で読んでた記憶がありますわ。
はい、
うん。で、ここで、プーアルとウパはお役御免で。
うん。
ヤムチャが次出ます。まあ、相手は、透明人間のスケさんで。
うん。
見えないんで、ヤムチャが一方的に攻撃されるんですね。
はい。
で、それを見たクリリンが悟空に急いで、亀仙人とブルマを呼んでくるようにって言うんですよね。
うん。うん。
で、悟空が均等運で呼びに行きまして、均等運に二人とも乗れへんのにどうやって連れてくるんかなと思ったら、それぞれの手を引っ張ってくるっていう。すげえ雑なんですけど。
めっちゃ雑いんですね。
ちょっと可愛いんですよ、なんか。連れてこられ方がね。
はい。
うん。 で、クリリンがその二人、立ち位置指定して、うん、で、試合を見ててくれって言うんですけど、うん、まあ、亀仙人はちょっと上を向かせて、
うん、
で、ブルマは亀仙人の方に向かせる。
うん、
な、ブルマが、何よ、これじゃ私は見えないじゃないって。クリリンがブルマの後ろに回りまして、試合の方を見ながら、いいですか？そのままそのまま。今だ！言ってブルマのチューブトップをずり下ろしまして、おっぱいがプリリンって出て。
プリリン。はい。
で、亀仙人が目の前でそれを見て、鼻血が吹き出すと。
うん。
うん。まあ、噴射するわけですね。
はいはいはい。
その鼻血がスケさんにバシャッとかかりまして、姿が見えるようになって。
うんうん、
で、ヤムチャの老化夫婦剣で、スケさんが降参すると。
うん。
まあ、これもギャグですけど。
ギャグですね。うん、はい。
ここで、ブルマずっとノーブラやったんやって思うんですよね。
そうなんですよね。そこですね。
うん。振り返ってみると、どっからこのチューブトップ着てるんやろうと思ったら、
うん。
もう、登場時からなんですよ。学校から帰ってきた時からもうすでにチューブトップなんですよ。
うん。
だからあれ別に水着でもないんですよね。学校にノーブラのチューブトップで行ってたってことですよ。
高速よ。高速ないのかな。
で、ブルー将軍と戦ってた時も、
うん、
あの時、まあ一回水に入ったからブルマ短パン脱いでるんですけど、
うん。
黒パン履いてましたからね。真っ黒の。うん、かなりの細いパンツ履いてましたから。
うん、ああ、そうですね、はい。
うん。なかなかの高校生ですよ。う
ん、やっぱ品格ないっすわ。
品はありますよ。
なんでだよ。譲らないっ
すね。金持ちですか。品はあります。
金持ちだけじゃないっすか。
はい。まあ、この後わかるんですけど、占いババは亀仙人の姉ちゃんだったんですね。
そうですね。
はい。だから知ってたということで。
うん。
で、次の試合、屋内に移動しまして。
うん。
まあ、亀仙人曰く、悪魔の便所って呼ばれてて。
はい。
で、ヤムチャが亀仙人にアドバイスを求めると、死ぬな。これがアドバイスじゃ、っていう。
うん。
漫画やからいいんですけど、リアルにアドバイス求めてこれ言われたらぶっちぎれますけどね、僕。何にも答えてないですからね。死ぬなって。
うん、
そりゃそうだろうって感じ。
うん、まあ、これ漫画やからね、先の話できないからこうなりますけどね。
うん
うん、で中に入ってみると、その巨大な、その2体の悪魔が便座に座ってて。
はい。
まあ、向かい合ってる感じで。
うん。
で、お互いがベロを伸ばして、ベロが触れるか触れないかっていう感じの石像があるんですけど、
うん。
これ言葉で説明しても、見たことない人全然想像できひんと思うけど、
むずいむずい。
うん。まあ、悪魔の便所で検索したら多分出てくると思いますんで、うん。見たことない人は見てみてください。
うん。
とにかくこのベロの上で戦うと。
はい、狭いですね。
下に落ちると、猛毒の沼だと。落ちたら死ぬ。で、ここで戦う相手が、戦う紐のミイラ君。うん。ミイラ君と戦うんですけど、ヤムチャが全く歯が立たない。
うん。
うん。まあ、とにかく強くて完敗だと。
うん。
うん。で、悟空が、最後の、出番で出てきまして、亀仙人が、今までの悟空ではおそらく勝てまい。しかし、その後の修行で、あやつは確実に腕を上げている。
うん、
と、見たかな。どうじゃろ。って言うんですね。
うん、
天下一武道会で悟空とほぼ互角やった亀仙人がこれを言うってことは、
うん、
亀仙人は自分よりもミイラ君の方が強いと思ってるってことだよね。
ああ。そうか。
なりますね。
うん。天下の亀仙人ですよ。
うん。
しかもこの次の相手はもっと強いっていうの亀仙人してるってことでしょ？
ああ、そうか。バランスがちょっと。
あ、でも一応それでも亀仙人よりは弱いけどっていう考え方 じゃないですか。まあでも、僅差だったけど。
でしょ、ね、その、うん、うん。今までの悟空では勝てまいっていうぐらいやねんから。
うん。ピカチュウ武道会結構ギリギリだったけど、
うん、
あの、本気出してない時があったかもしれないから、
それ
もうちょっと夢見させてください。
いやいや、この辺はやっぱりね、後から出てくるやつの方が強くないとあかんから、
うん、
どうしても仮面仙人がどんどんどんどんランク下がっていってしまうのはしゃあないんですけどね。
うんうん
うん、
夢見たいな。
まあ、ミイラ君、悟空は圧勝します。
はい。
強かったな。
あ、はい、気持ちよかったですね。
そうですね。まあ、うん、まあ、悟空がもう、とにかく強いんで、今はね。
うん。
次の対戦相手がアックマン。
はい。
はい。ここまで来たやつは初めてだが、俺様に勝てるわけはないぜって言ってるんですよ。
うん。
っていうことは、お前戦ったことないってことやろ？
そういうことなんです。
うん。なんか、ちょっと ややこしい話ですね。なんでお前はそんな強い自信があるのかっていう。まあ、亀仙人曰く、アックマンはこれまで5人目だったと。
うん。
なのに今回は4人目。
うん。
その後に控えてるもっと強い奴がおんのかってなるんですね。
うん、うん。
で、このアックマンは過去に天下一武道会を2回優勝してると。
ほほほほ。
出てるんだ。
まあ、一応出てる。アックマン。まあまあ、もっと悪そうなやつもいますからね。
まだね。
うん。怪獣とかもいますから。
あ、そうね。
確かにそうなんだよな。
うん。はい。ただ、悟空はやっぱり圧倒的に強いんですよね。
そうね。
うん。うん、悪魔が、どんなに酔いこぶったやつにも、絶対に少しの悪の心はある。
うん、
そのわずかな悪の心を、どんどん膨らませば爆発を起こす。お前はコッパみじんになって死ぬのだって言って悪魔糸光線を放つんですね。
はい。
これが悟空に命中します。
うん。
あ、悟空が爆発してしまうと思ったら、なあ、これが何だっつうのっていう。まさか悪の心が全然なかったんですね。
そう、全然ない
っつって。うん。まあまあ、これもギャグの、半周ですよね。うん、まさかとは思ったけど、全くの悪の心がなかったというね。
うん。
で、こっから悟空が本気を出して悪魔を倒します。
はい。
圧倒的なんですね、悟空はね。
うん。
言っときますけど、ほんの数日前ですよ。うん、天下一武道会。まだ一週間ぐらいですよ。
うん、忘れがちですけどね。
そう。
そうだったんだ。
忘れてた。圧倒的に実力が上がってるんですよ。
うん、
うん。うん。まあ何回か死にかけてるっていうのもありますけどね。
はいはい。
まあどっちにね。
はい。
わかるんですけどね。
はい。で、5人目。なんか、狐のお面をつけた人が出てきまして。
はい。
まあ、この人が、思いっきり戦ってみたいっていうんで、まあ、外で戦うことになりまして。
うん。
で、外に出る間、悟空が、あいつ、いい匂いがする。よくわからねえけど、嬉しい匂いだって言ってね。
うん。
もうめちゃめちゃ不利じゃないですか。不利というか、もう、こんなん、もろバレなんですよ。今読むとね。今読むと、もろバレなんですけど、
うん。
当時、そんなこと全く思わなかったですからね。
そうですね。僕もそうでしたわ。
うん。多分ね、うん、考察しながら読むっていう感覚がなかったんでしょうね。
ないないな、はいはい。
うん、知らん人やから知らん、初めて見たっていう感じなんですよ。でも今考えたら、うん、お面つけてんねんから、知ってる人なんですよ。
う
ん、
そうね、お面つけとることも、そんなに不思議に思わんかった、
ね。思わんかったのね。
うん。
今考えたら、ああいう顔の隠し方は知ってる人としか考えれないんですよね。
うん、うん。
やし、もう完全に天使の輪出てるしね。
ああ、それもね。
あれも、後になって、あ、ほんまや、振り返ってみたら、天使の輪ついてるやんって思うんですよ。
うん。
いかに当時の読者が、なんやろ、優しいというか、深読みせずに読んでくれてたかっていうことだよね。まあ、深読みしながら読んでた人もいてると思いますけど、
うん。
うん、あんまりそういう風潮はなかったと思いますね。
そうですね。
私、こういうなんかあの、晒し方っていうか出し方っていうのが、
うん、
すごい斬新だったっす。自分の中では。
ああ、はいはいはい。
正体隠して戦うっていうような、
うん。
素性があるような、
うん。
ストーリーはなかったから、
うん。
逆に僕の中ではこれがパイオニアじゃないかなぐらいの、印象なんですよね。
ああ、まあまあ。
こういう見せ方をする、
うん。そうか。まあそうでもないんですけど、まあ誰、どこを最初に触れたかでしょうね。
うん、まあそうですね。ただ、見せ方うまいなと思ってましたよ。うん、
まあ確かにね。
うん、
ただ今読むと、そうとしか思えないんですよね。
まあ、知ってるのもあるけど。
もう当時忘れてました
ね。ちゃいちゃい、今の時代の人たちがこれを読むと、もろバレやと思うんですよ。
うん、そうそうそう。
それぐらいみんなやっぱり考察っていうものに長けてきてるんですよね。
あ、
一般読者が。
はいはいはい。
うん。
ね、あの、疑ってみる人が多くなった気がするんだ。
そうそう、
もう。あ、そう、それですね。
いい匂いだって、うん、嬉しい匂いだ。もう、答え一つじゃないですか。
嬉しい匂いってなりますからね、
うん。しかも、亀仙人も、あのお面の人の声に聞き覚えあるって言うねんから、うん、もうそれしかないやんってなるはずなんですよ。
揃いましたね。
うん、なのに、当時の僕らは全く気づかんかったっていうね。
そうですね。
うん。何を言ってんねやろうな、ぐらいにしか思ってないですよね。
正体なんか別に何とも思わなかったですから
ね。もう考えなかったですよ、
うん。うん。
脱ぐとも思わなかったし。
うん。うん、で、まあ、この戦い、ものすごい立体的で、この動きもややこしく書いてんねんけど、わかりやすいんですよね。
う
ん、
はいはいはい。
で、迫力がある。これもものすごいいい戦闘なんですよ、序盤ね。
うん、
そう。
全くの互角で。
うん。
で、この仮面の男の人が、まさかのカメハメを歯を打ってきまして。
うん。
で、悟空はこれを残像を残してかわす。で、空中から悟空がカメハメ歯を返す。
うん。
もう意表をつかれたお面の男の人は、かわしきれずに倒れてしまって。
うん。
そこに悟空がニードロップを落としてきます。
はい。
で、悟空が、そばに立って、参ったを言えって言うんですね。で、この仮面の男を急に笑い出しまして、悟空の尻尾を掴みます。
うん。
当然悟空の弱点なんで力が抜けます。
うん。
亀仙人が、あやつ、悟空の弱点を見抜いたわけではない。知っておったのじゃ。
うん。
まあ、このお面の男の人、尻尾持ったまま、悟空を床に、ビタン、ドン、バタンって言って、あの、往復で叩きつけるんですね。
はいはい。
この様子を、ピラフ一味が衛星カメラで見てまして。
うん。
ピラフに悟空の弱点がバレてしまうんですね、これね。
はいはい。はい、今言うとはおもろいですね。
うん、で、その最後のドラゴンボールは実はピラフが持ってて、
うん、
まあ、レーダーに映らない特殊なケースに入れてあると。
うん
うん、っていうことで、このなぜお面の男が悟空の弱点を知っていたのかっていうことなんですけど、
うん、
まあ、亀仙人曰く、あやつは死んだ悟空の祖父、孫悟飯じゃよ。まあ、ここでみんなびっくりするわけですね。
ええー。
読者も僕もびっくりしましたよ。
はい、
僕
らも
ね。死んだんちゃうのってなるんですよね。
そう。生き返ること自体もなんか想像しなかったんで。
そうそうそう。
うん、
で、ご飯さんは、悟空が参ったっていうまで、床に叩きつけ続けるんですよね。
うん。
で、これ続けてると、尻尾が切れちゃいまして。
うん、うん。
まあ、悟空がめちゃめちゃ痛がるんですね。
うん。
で、悟空が怒って、もう本気でかかろうとしたら、ご飯さんが降参しまして。
うん。
占いババも、もう、しょうがあるまい。まあ、ごはんさんが、強うなったな、悟空よ。ようここまで修行した。なんでおらの名前よ。じゃが、弱点である王を鍛えるのは怠ったようじゃな。注意しておいたはずじゃが。悟空がもう大口開けてことは失うんですね。
うん、
まさか、お面を外した男の人。やれやれ、情けないの。今頃気づきよって。そうじゃ。わしじゃよ。じいちゃん。もう涙浮かべて。じいちゃん、はい、もう駆け寄って行って、じいちゃーん言って、顔にビタって飛びついて。 じいちゃん、じいちゃん、じいちゃーん言うて、まあ、ごはんさんよろけるんですけど、
はい。
もう、悟空が、もう、ごはんさんの胸で泣き始めて、うん、じいちゃーん言うて、バカもん、泣くやつがあるか。じいちゃん、いつ生き返ったんだ？いや、生き返ったわけではない。この占いババは、
うん、
あの世とこの世を自在に行き来できるんで、うん、この死んだ武術の達人をスカウトして試合をさせてたんですね。
うん、
で、この世に戻ってこれるのが一日だけっていうことで。
うん。
うん。だから生き返ったっていうわけではない。だから天使の輪がついてるってこと。
うん、
うん。まあ、なぜこの日に来れたかっていうと、尻尾のある小僧が訪ねてきたら教えてほしいって、まあ、占いババに教えてた、お願いしてたと。
うん。
占いババは、あらかじめ占ってこの日に来るっていうことが分かってたっていうことで。
うん。
うん。まあ、この感動の再会があったわけですね。
あの、今見たほんま、ちょっと泣けますね。
そうなんですよ。
はい。うん、で、まあ、ウパがね。
はい。
まあ、悟空のおじいさん死んでんのに、自分の父上だけ生き返らせるのは悪いって言うんですけど、
うん、
まあ、ごはんさんは、まあ、あの世も結構気に入ってると。
うん、
まあ、ピチピチした子もたくさんおるしの、言って。うん。だからもうあの世に帰るって言って。遠い未来、あの世でさらに成長したお前の姿を見るのを楽しみにしておるぞ。うん、まあ、そんなに遠くない未来に会うんですけどね。
まあそうです、
ね。あ、まあ、合わないですけど、そんな遠くない未来に、あの世に行きますけどね、悟空はね。
そうですね。
うん。そう、会いに行けばいいのにね、悟空もね。
そうなんですね。
なかなか難しいでしょ。
なんで、薄情なやつで、そう。
結構、いいキャラなんですけど、これ以降の登場がないですよね。
うん。
うん。
だって、
目的あったからね。
海王神様まで友達やねんから、居場所くらいすぐ、ねえ、見つけれるでしょうね、あの。
そうなんですね。
うん。
まあ、それ野暮ですよ。で、あとやってたかもしれないし。
まあ、描いてないだけでね。
そうそうそうそう、そう、
うん、
そう。そういうこと、夢壊さないで、さっきから。
そう、だから、その、ドラゴンボールで生き返らせればいいやんを先に封じてったってことですよね。
そうそうそうそう。
うん。そこはうまいなと思いますね。
うん。
まあ、納得しましたけど、読んでた頃は。
うん。
で、それでも生き返った方がええんちゃうのって思いますけどね。生き返れにやったら。
うん。
はい。これで、まあ、ごはんさんがふっと消えて、あの世に帰りまして。
はい。
で、ドラゴンボールのありかを占いババに占ってもらって。
うん。
まあ、200キロぐらい離れたところを車で移動してると。まあ、結構近いということで、キントーンで飛んでいきまして。
はい。
ピラフ一味対悟空。
うん。
まあ、ピラフたち三人が、まあ、ホイポイカプセルでピラフマシンを出すんですね。
うん。
ピラフが丸いの乗って、シューが足が長いやつ、マイが胴体のと手がでかいやつ。
うん。
どっかで見たい感じやなと思う。今見るとね。
うん。
うん。まあ、ドラクエに出てくる、今段出てきますよね。8ぐらいから出てきますよね。
はいはいはい。
あれは5体ぐらい合体しますけど。
うん。
うん。まあ、普通に戦っても悟空の方が強いんで、尻尾にぎにぎ作戦、やろうと。
はい。
うん。で、尻尾が見えないんで、ズボンの中に入ってるんだっていうことで、まあ、悟空を囲むんですね。
うんうん、
で、ピラフが、あって言って指を刺して、後ろを向かせてる間に、舞が悟空を両手で掴みまして。で、悟空の後ろに回り込んだシュウが火炎放射器でお尻の部分を焼きます。
うん、
で、ピラフが近づいて尻尾をつかもうとすると、尻尾がないと。うん。で、結局、その、舞が捕まえてる手を悟空が自力で振りほどいて、で、ピラフたちはもう仕方ないんで、実力で倒そうと。
はい。
ここで合体して、ピラフが顔、舞が胴、シューが下半身になるっていう、まあ合体ロボになるんですね。
はい。
はい。まあ、下半身丸出しの悟空がカメハメハを打って。
うん、
うん。 で、前の乗ってる 2番機が動かなくなって、2番機切り離して、1番機と3番機でダチョウタイプになると。うん、で、前どうすんのかなと思ったら前上に乗るっていうね。
そうそうそう
。もう完全、ドクタースランプの流れですよ。そのままですよね。で、まあ逃げていくんで、悟空が追いかけて、
うん、
で、ミサイル撃ってきたんですが、悟空がキャッチして投げ返す。
はい。
で、大爆発して、悟空がドラゴンボールを受け取ります。
うん。
で、下半身丸出しの悟空は、シューの服をもらいます。
うん。
はい。で、占いババの館に戻りまして。
はい。
まあ、ウッパに7つ集まったっていう報告しまして。
うん。
で、早速、ウッパを連れてカリン島へ行くんですね。
うん、
ほんま、連れてくる意味ほぼほぼなかったですね。
なかった。
うん。まあ、みんなはそれを見送る、っていうか待っててくれるんですよね。
うん。
うん。で、占いババは、本当にすごい小僧だぞよ。あいつは、やがてこの世界を救うてくれるのじゃ、っていうね。
うん。
うん。まあ、ほんまに救いますから、何回も救いますからね。
うん。救いすぎてるんですよね。
うん。で、まあ、ウッパーの父親のお墓の前でドラゴンボール出して、うん、よーし、願いを叶えてもらおうな。シェンロンよーい、出てきておくれっていう、それで出てくるんやと思うんですけど。
そうそうそう、そう。
決まってるんちゃうのと思うんですけど。
うん。
うん、まあ、それで、空が暗くなって、シェンロンが出てきまして。
うん。
さあ、願いを言え。どんな願いも一つだけ叶えてやろう。ウパが、お願いします。僕の殺された父上を生き返らせてください。悟空が、できる？たやすいことだ。叶えられん願いはない。
うん、
お墓からウパの父親がモコモコ出てくるんですよね。まあまあ、そんな日立てないからよかったですけどね。
よかったですよね。本当それでよ。
ああ、ちょっ
と。そうかそうかそうですね。ああ
ゾンビが出てくるとこですからね、下手したら。願いは叶えてやった。では、さらばだ。まあ、ドラゴンボールが宙に浮き始めて、
うん、
悟空が、通信中はあれかって言って狙いを定めて、
うん、
このドラゴンボールが飛び散る瞬間に悟空が飛び上がって通信中をキャッチする。
これは、ね、幼心賢いな思いましたね。
まあまあ確かに、その手があったかとは思いましたね。
そうそうそう。うん、めっちゃ覚えてますわ、
うん。うん。で、空が明るくなって、
うん。
ウパのお父さんは悟空に感謝を述べて、
うん。
で、悟空は占いババのとこへ戻っていくと。
うん。
うん。まあ無駄なく流れるように進んでいきますね。
ああ、そうですね。
はい。で、まあ行ってる間にヤムチャは亀仙人のところで修行するということが決まってて、で、悟空も一緒に修行するつもりだったんですけど、亀仙人はもっといろんな世界を見て学んでこいと。
うん、
うん。世の中は広いんじゃ。さらにとんでもないことが待ち受けておるやもしれん。お前には未知の可能性がある。より強なってこのわしを驚かせてくれ。まあみんな感心してるんですよね。
うん、
で、亀仙人が心の中で決まった。いいこと言うな、わし。よう分からんけど、面白そうだな、言って、ずるってなんですけど。まあ、次の展開一武道会が3年後になったんですよね。
はい。
5年おきやったんですけど、人数が増えたからっていうことで3年おきになったんで、そこで再開しようっていうことになって。
うん。
で、もう悟空が早速キントン呼ぼうとするんですけど、亀仙人に止められて。キントン運を使っちゃいかん。歩くのじゃ、走るのじゃ、泳ぐのじゃ、それも修行じゃろが。で、クリリンが、ハードだなぁ。ヤムチャが、あの人の修行、相当きついのか？悟空が、ま、いっか。じゃ、またなぁ、言って走っていくんですね。
うん。
はい。まあ、ほんまに流れるように話が進んでいきまして。
そうですね。はい。
うん。まあ、普通の漫画家なら、こっからしばらく修行を書くと思うんですよ。
そうです。
この修行のシーンなんて何ぼでも話作れるから、 なんぼでも時間引き伸ばすと思うんですけど、うん、もう翌週になったら天下一武道会の会場に向かってるんですよね。
早いんだ。
このテンポ感がやっぱたまらんですよね。
すごいいいですよね。
そう。
本当に。
これがアニメだと。
どうなんだ。
しっかり、しっかりやってくれましたから。
ありますね。いやいや、
はい、最悪やんか。もう、ほんまにね、あのシーン、その、この間の修行のシーンをちらっと、たまたま見てたんですよ。なんじゃこのシーンは、って、こんなん絶対いらんやろうと思ってた。
あの、ドラゴンボールの DVD 持ってたんですけど、うん、ここ結構長いです。長いな、長いな、思って、結構ありますよね。2ヶ月ぐらいだったんじゃないかな。
うん、もう絶対いらんよ、こんなん。
うん。
うん。まあ、しゃあないけどね、その、追いついちゃいますからね。
まあ、そうですね。
うん。うん、やけど、これは、興ざめでしたね、あれはね。
うん。
この漫画のテンポ感が素晴らしくて。